ご紹介に預かりました平山というものでございます。ですね、ちょっと実は私も今朝、静岡から出てきて、4時間ぐらいでもうこちらの方に、到着してしまいましてね、なんだかこう、時差ボケというんじゃないんですけれども、まだなんか空間が移動したというあんまり、意識をこう持てないでいますね。本当は500キロ以上離れているところに来たんですけれども、なかなかそういうふうな実感が持てません。で、今日お話しすることはですね、日本の尖閣者山崎為則ということで、こちら水沢がですね、生んだ、その非常に近代においても、非常に、得意なですね、思想家といいましょうか、学者でもある、学者といいましょうかね、その山崎為則の、ことについて、語りたいと思うんですね。で、山崎為則っていう方は、なんて言えばいいでしょうかね、近代の思想を研究している者にとってみると必ずしも知られていない名前ではないんです。つまりですね、その政治家とか軍人とかだと一般的日本史の中でかなりなこう位置づけがあると思うんですけれども、何分思想家ですので、やや一般的な広がりを持って語られる人間では、残念ながらないんですね。 ないけれども、といってその、思想家のいわば流れといいましょうかね、思想史といいますけれども、あの思想の流れから言うと、それほど軽視されている、もともと軽視されている方ではあのないんです。あの、まずどういう形でこう知られているかといいますとですね、あの一つは、ですね、あのシェイクスピアの自由史ですね。シェイクスピアの、あの、まあ、いわば割と早い段階での日本人の、としての、あの、紹介者であるっていうことは、これはあの、文学史の中ではかなり知られた存在であるわけです。で、あの、先行研究もかなりあって、つまりあの、シェイクスピア関係の研究者の中では、すでに山崎の名前は、かなりよく知られております。これ後でお話しいたしますね。それから、もう一つ、キリスト教史の立場の方ですね。このキリスト教史というのは、あの基本的には、まああのキリスト教系の学校で主に研究されているものなので、そちらの学校の先生およびあのそこで学んだ人たちは、かなり名前を知っているということですね。ただ、日本ではあのキリスト教徒の全体的なパーセンテージはさほど高くはありませんので、それ以外の、まあ、学校の出身者といいましょうか、一般の、勉強、まあ、普通 の、 あの、例えば仏教の方とかは全然その、名前に触れることがなかったというのは、さほどまあ不自然ではないわけですね。ただしあの山崎自体が今ここで私が初めてですね、突然こうないところから何かを、パッとこう、あの出してですね、あすごいすごいのがいるでしょうというふうに言ってるわけでは、ないんです。あのだから、たまたま私はあの今あの、まあ、高橋先生のですね、あのご紹介、まあ、ご紹介といいましょうか、あの、まあ、20年ぐらい前にあの東北大学の大学にいた時にあのたまたまあの研究を始めましてね、それであの、あの高橋さんというあのこちらの方であの非常によくあの熱心に調べられている方がいるということで、あの連絡などを持ちましてあの研究を始めたんですが、その時すでに研究史といいまして、その山崎関係 の、 あの論文等というのは、もうかなりありました。であったけれども不十分なんで、まあ、実際にちょっともう一回調べてこようというような形で、あの20年ぐらい前にこちらの方に見てきてですね、あのちょっとお話などを伺ったという、あのそういうことがあります。で、あの、でこれが今、神学者としてという話しましたね。それから、もう一つ、今日この、資料の中では一番最初に、まあ、あります3つの柱のうちの1つ目なんですが、これはまああまりあの今まで従来さほど重要視はされてこなくて、まああの他の括弧2の神学者としての山崎、それから英文学者としての山崎というほどにはあのあるいはあの重要ではないかもしれないんですが、2と3に関しましてはすでに先行研究があるので、まあ1というね、あの私ならではというところの視点も見たい、あの少しは申し上げたいと思いまして、まあもともと山崎さん何をするために、まあ後で申し上げますが、熊本まで行ったのかという話をあのとしてですね、まあ、農学者という一つの立場ということをあのちょっと立てたいなと思ったわけです。よろしいですか。でですね、今日あのお話しする、まあ、話はですね、大体まあ2つあの大きなローマ数字で1と2というふうに分かれております。であの1はですね、タイトルは、山崎為則とは何者であるかというあのそのことをまず、話します。でその3本の柱が先ほど申し上げた、3つの、括弧1、括弧2、括弧3とある、事柄でございます。で、これはのそれぞれの、まあ、ちょっと一応時代順にもなっているわけですが、その、まあ、あの島ごとにですね、どんなもんなん、どんなことなのかということをあの説明したいと思いますね。で、まあ、それだけだとですね、山崎が何者であるかだけが分かるということになりますね。それではちょっとあの、まあ、あのつまらないと思いますので、まあ、つまり、まあ、それは山崎を知りたいという意味では、まあ、それは別にあの、意味がないわけではありませんが、全体として、どういうふうな、そのつまり、水沢にとっての山崎がどういう存在であるのか、あるいは他の後藤さんとかですね、斉藤さんと、全く同い年で昔からの友達同士なわけですけれども、どういうこのいわば関係性にあるのかということですね。それからもっと大きく言いますと、あの日本の近代全体にとって、じゃあ山崎さん何か意味があるとすれば、それはどういう意味なのか ということについてもちょっと語りたいと思うんですね。まあちょっと話が大きくなりすぎのような気もしますが、まあそのあたりはこうやや話半分にですね、最後の方はやや風呂敷を広げるつもりであるということをこれから一応あらかじめ申し上げておきますね。はい、それでですね、では本題に入らせてもらいますね。まずですね、山崎為則というその人物に関して、どうなんですかね。なんか私実は今日つまり水沢ではもっと知られてるんではないかなと思っていたんですよ、実は。で、先ほど高橋先生の方だとお昼ご飯にご一緒した時にね、いや実は郷里でも全然知られていないぐらいなんですというふうに、そんなふうなお話を伺って、って思ったんですね。と思ったんですね。なぜかというと、先ほど申し上げた通り、研究者の中では、別に無名なわけではなくて、先行研究もあるわけで、それぐらいの方だったらば、当然、生まれ故郷であるですね、水沢ではもっと知られていても不思議ではないと私は思ったんです。ただ、実際にはどうもそうではなさそうで、もうちょっとなんて言えばいいのかな、山崎自身、いわばこの、ご先祖様からどんな風な感じでっていうような話も、しないと、なかなかつながりが出てこないということだそうなので、そのことからちょっとお話ししたいと思いますね。で、ですね、山崎為則自身がもちろん突然世の中に現れてきたわけじゃなくて、今から150年前ですね、1857年に、当然ご両親のもとで生まれたということになりますね。で、ご両親というのはどういう方か、お父さんがどういう方かといいますと、こちらは水沢というのは大体1万6000石ぐらいの、仙台藩の師範というそういう扱いの城下町ですよね。で1万6000石というと普通その直参といいましてね、徳川家から直接のいわば、命令を受ける立場にいる場合には当然大名ということになりまして、その大名の、家来ということになるんですが、こちらの、水沢の場合は、こちらは仙台藩の、一門ですね。つまり伊達家の、ある親戚筋が1万6000石を分布といいまして、分与されてそこを治めていて、さらにいわば水沢の方の、お城ではなくて妖怪と呼ぶそうですけれども、その、お城 の周りの城下町にはその、留守家という家の、家来が住んでいたということになりますね。だから今日と違いまして、重層的になっているわけです。つまり、なんて言えばいいのかな、1万石以上なら誰でも大名というわけではなくて、1万6千石であっても、留守家は大名ではなかったわけです。ただし、それだけの所領があるわけですから、当然、格式その他は大名とほとんど同じなわけで、これは中央政府ですね、江戸から見ると大名ではないけれども、実質的には大名であるという、そういう、ややこう二重構造的になっていたというわけです。で、その、代々 の家来だったそうです。山崎家というのは、そういう家来でありまして、大体こちらの家来衆800人って非常に多いですね。800家とすると非常に多いんですが、その中で大体中ぐらいの家柄 の武家だったそうでございます。で、あんまり古く昔からの代々何をやってたかっていう話は置いときまして、大雑把に言うと、普通大名家ではですね、殿様の次に来る家柄の格式は家老というんですね。家老というんです。で、その家老の家柄は前の家とか数家ありまして、家老に相当する家柄の方ですね。その次ぐらいのおそらく家柄の格式だったと思います。だから、基本的には武家社会全体で言えば、つまり、上司階層というんで上の士ですね。簡単に言うとですね、紙紐を着て上中で勤務できるという、そういう家柄ぐらいの、人であったと思います。で、大体私の知る限りですね、明治維新以降に活躍される方の多くは、 そこの大体それあたり のあるいはもう少し下ですね、足軽ではないけれども上下を着て勤務するほどではない家柄の方、福沢諭吉なんかそうなんですけれども、大体そのあたりの家柄の方が明治維新以降に活躍されるということが多いんです。で、まあ、そのルールにのっとって、ルールというのはおかしいですね、いかにも明治維新以降になって、力を伸ばしそうな家柄の、方であったということになります。で、なぜそうなるかということはこれからご説明しますね。よろしいですか。山崎家自体というのは、基本的には、中流武士ということになります。で、おそらくお城勤めの仕事としては、今日でいうと大体、市役所のですね、課長クラスぐらい、なんだかそういう相当いい加減な言い方でございますが、そのぐらい の仕事、実際にやってた仕事も地方自治という職務上の仕事はほとんど変わらないので、似たようなことだったらしいですね。だから、助役級のですね、家老の下でですね、どのような形でですね、この領地を支配するかということに心を砕いていた、そのあたりの、ホワイトカラーであり、さらにですね、それほどすごく、偉いというほどではないが、といって、当然それなりに尊重されているという、そんな感じでございます。で、山崎為憲のお父さんはですね、山崎為吉といいます。美という字を書くんですね。為吉、美という徳ではなくて美しいというので、そういう名前であったわけでございます。で、そのお父さんはですね、私今ちょうど福沢諭吉について研究しておりまして、ちょうど福沢との人生とのいわば連関性を見たりなんかするとですね、もちろん偶然なんですけれども、福沢諭吉と全く同い年です。1835年生まれです。で、1835年に、福沢諭吉は大阪で生まれるんですけれどもね、それはちょっと、ある特殊な事情で大阪で、実際はもともとの本藩はですね、九州の、大分なんです。で、全く同じ年、大体半年ぐらい遅れてるかなと思うんですが、山崎為吉さんはですね、この水沢で、生まれております。で、もともとそういういわば、市役所の、課長クラスぐらいの、仕事をしていたと思うんですけれども、家督を相続する場合にですね、一種のチャンスが来るわけです。で、どういうチャンスかといいますとですね、これちょっとまだ実際にはちょっと調べがついてないんですが、おそらくこうであろうということをちょっとこれから申し上げますね。19歳になったわけです。19歳というのは一体いつかと言いますと、大体ですね、1853年になりますよね。1835年生まれだとするとですね、1853年っていうのはどういうことがあったとしたかご存知ですか。1853年です。アメリカのですね、ペリーが来航した年なんですよ。ペリーが来航した年なんですよ。いいですか。何が起こったかというとこういうことですね。それまで日本は鎖国をしてたんですよ。鎖国をしていたから、基本的に軍事力等については内乱を平定できる程度の軍事力だけでよかったっていうことですね。武士階層が支配してるから軍事力がすごい強かったわけではなくて、百姓一揆に対応できるだけの軍事力しかなかったんですよ、それまでの日本は。で、ではペリーがやってきてから後はどうなるかというと、我々にとって、日本にとってですね、非常に重要な問題は何かというふうに考えますと、西洋諸国の軍事力に対抗する軍隊を作る必要ができてきたっていうことですよね。いい意味わかりますか。当然もちろんちゃんと条約を結ぶにしてもですよ、国際社会の中に入るということは当然それに相当するだけの軍事力が必要だっていうことなんです。で、そのためにどういうことが起こったかと言いますと、江戸幕府は次のような指令を出します。どういう指令かというとですね、これからは外国が攻めてくるかもしれないから、西洋流の軍事学を学ぶように、各藩士に通達するように、という、そういう命令を出します。意味わかりますね。実は江戸時代の最後の方でもうそういう命令出てるんです。安倍正弘という老中なんですけども。で、その呼びかけに応じまして、各藩の中で非常に優秀な青年たちを選び出して、西洋流の軍事学を学ばせるという、そういう一大機運が芽生えてきます。で、芽生えてきて、一体誰が教えるのってことですね。それより前にすでに西洋流の軍事学をやってる人は誰かと言いますと、何人かいるんですよ。 高野長英もその一人なんですね。上の世代ですよね。やはりこちらの出身だと思いますけれども、大体あの辺りの世代からあの危機感を持っている人々が自力で西洋流の軍事学、特に砲術を学び始めたということです。あの高島秋帆という人、それからあの江川太郎左衛門っていう、あのご存知ないですかね、あの、まあいわゆる代官さんなんですけれども、まあ、代々の代官で、あのその方の、まあがあのやっぱり問題意識を持ちましてね、それであの、なんとかしてあの要するに西洋と、まあ、ほぼ、肩を並べるだけの、特に大砲ですね、あのつまり要するに応戦するためには当然そういったものが必要です。それからあの小銃もあの当時は砲術と言われたそうなんで、あのそういうふうなものをあの研究し始めます。でその山崎為義さんは19歳になった時にあの仙台藩の、まあ、有名なあの、まあ、学者さんでありますあの大月坂慶という、まあ、そういう方に、まあ、いわば、引率されてですね、仙台藩全体でつまり、まあ、この水沢とかその他白石とか全部合わせて40名ほどの優秀な子弟を連れて江戸に行くんですね。で、江戸に行って何をするかというと、江川太郎左衛門の元々の大官陣屋というのは伊豆のですね、韮山というところにあるんです。まあ伊豆というのは熱海のすぐ西側あたりの伊豆の韮山というところなんです。そこなんですが、実際には江川太郎左衛門は江戸にも江戸屋敷を持っておりまして、江戸にもですね、連兵場が作られたんです。で、場所はどこかと言いますと、ですね。そうですね、東京に行かれるとですね、浜松一丁駅というのが山手線にあるんですけれども、その駅のすぐそばです。だから、まあ、東京駅の南側のですね、臨海部です。で、そこが一応その砲術のための演習場になってまして、そこに入門させるということがありますね。で、それが19歳の時に、山崎為義さんは、その、連兵場の、ていく場所、江川塾にですね、入るというようなことがありました。で、よろしいですか？すいません。これは明治4年っていうところの敗軍の卒山崎為則の決断の、2行目から3行目に書いてあることなんです。すいません。よろしいですか。で、お父さんは、そういう、そんな形で、結構江戸のことよく知ってるんですね。で、調べによりますと、大体、かなり5年か6年間2度に分けて、江戸住まいをしております。で、そこで、砲術を、勉強するということなんですけれども、砲術というと、なんだか、こう、なんていうのかな、自衛隊さんで大砲を撃ってるというような感じがするかもしれませんが、実際のところはですね、やったことはですね、物理学の勉強と、それからですね、化学、ケミストリーですね、の勉強なんですよ、簡単に言えば。ご存知ですかね、旧軍なんかでも砲兵というのがありましたよね。で、砲兵というのは歩兵とは違いましてですね、実際には数学が得意な人間、物理学が得意な人間、科学が得意な人間がやるんですよね、将校なんかもね。だからいわゆる同じ陸軍の軍人で同じような軍服を着てるといっても、砲兵の将校というのは全然違うわけですよ。コンピューターサイエンスの技術者みたいな感じがするわけですね。だから、まあ、それとそういう感じなんです、簡単に言うと。だから、開国ということに応じて軍隊の西洋化が必要になって、必要になったんで西洋の学問を学んだ、簡単に言うと。それが為義さんなんですね、お父さんです。いいですか。だから、江戸時代が終わって突然近代化が始まったわけではなくて、江戸時代が終わる前、大体まあ十数年前からすでにもう明治時代につながるようなことがすでに行われていたということですね。だから、為則さん、すごく私も最初に読んだ彼の文章を読んだ時、なんでこんな明晰な人が明治の初めぐらいにいるのかと、まあその時は全然無知だったもんで思ったんですけれども、実際にはその為義さん、つまりお父さんが書いてる文章もものすごい明晰なんですよ。物理学の何ていうのかな、教科書みたいなこと書いてるわけですね。で、弾道がどうしたとかですね、火薬の調和はこうだとかということを言ってるわけでございますね。だから、そうなってきますとね、何ていうか、最初はすごく意外だったんだけども、お父さんの、やったことも調べてみると、そうかと。実は私が持っている江戸時代に関するイメージ自体がやや歪んでいたんだなというふうにちょっと思いました。で、そうしてみましてですね、これからさらにドラマがあるんですが、 大体ですね、1863年、文久3年ぐらいに、お父さんが戻ってきます。この時すで、にですね、水沢には、山崎為則とその妹さんがいたんですけれども、妹さんが生まれた時に実のお母さん亡くなっております。為則さんのですね。で、亡くなってて、まあ戻ってきてからと、文久3年より後ですから、元治元年あたりですね、お父さんが再婚して、まあ、さらに妹が2人生まれるというようなことがあるんですが、お父さん、その江戸から戻ってきますね。で、さて、それからどうなったか、皆さんご存知だと思いますが、明治維新の時に、どういうことが起こったかということを思い出していただきたいんですね。そうすると、またちょっと別な意味で意外性が出てくるんですよ。はい。
あの、
返事
の資料もらってない方。
ああ、なんだ。はい。ああ、なんだ。あ、すいません、どうも。あ、こんなにないないんですちょっとあれでしたね。なんだ、私ペラペラ喋っちゃったけど分かんないじゃないかと思ったな。あ、いやいや、皆さんお持ちだと思ってペラペラ喋ってしまいましてね、いいですか、大体どんな風な話になってるかということをもう一回申し上げますと、お父さんは法術を学んでいたけれども実際には物理学者、科学者であったということですね。そして、大体幕末動乱の直前の頃に水沢に戻ってきたというところまで話しましたね。それが大体元治元年、まあ、1864年ぐらいでございます。で、それからあと東北地方で起こったことということは皆さんもよくご存知だと思うんですね。基本的にどういうことになったかというと、つまりこういうことです。15代将軍の慶喜さんが、京都において大政奉還をしてしまいます。大政奉還をするとどういうことが起こるかと言いますと、つまり中央政府としての江戸幕府というものはなくなるんですね。江戸幕府というのはなくなるんです。しかしここで誤解してはいけないのは、藩というのはなくならなかったってことなんです。意味わかりますか。つまり我々は幕府が大政奉還をすると同時に藩もなくなってしまったように思うんですが、違うんですよ。つまり、構造、あ、すいません、これは書きましょう。もともとはこうだったわけです。意味わかりますよね。構造は、江戸時代も、それ以前も基本的にはこの構造でございます。朝廷が廃絶されたということは一切ありません。いいですね。これはもう要するに、大和朝廷が成立して以来この上下関係は変わったことないんですよ。いいですか。で、一体全体15代将軍が亡くなるとどういうことが起こったかというと、朝廷、まあ、天皇からですね、天皇から、諸政委任と言いまして、お前が政府、まあ、政府のトップであれという、そういう事例をですね、まあ、取り上げたというか、まあ、奉還したわけですね、戻した。ということは、幕府はなくなったんですよ。幕府はなくなったんです。しかしこの構造、下にある藩の構造自体は全く同じで残ったんですよ。じゃあ一体この藩は誰の命令を受けて政治をするかというと、これはなくなったわけですから、当然これはこういう形になりますよね。 意味わかります？中央政府が京都に移ったんですわ。いわゆる大政奉還の時にですね。で、これによって何が起こったかというと、我々っていうか、そのいわゆる近代明治以降の歴史観といいましょうか、我々が中学高校で学ぶ歴史では、何か薩摩や長州が正統的な政府であるように朝廷から任命を受けて、その命令のもとに、その命令、つまりそれに、まあ、いわばその命令に従わなかった東北諸藩を打ち払ったというイメージで語られることが多いんですよ。ですよね。いわゆる奥羽越列藩同盟というのは俗軍であるという考え方が割とよく流布されていて、ひょっとすると、水沢の方もそれを信じているかもしれないけれども、そもそも薩長都比を正統政府とみなすようなそういう命令は一切ないんです、大政奉還時に。だから何が起こったかというと、これは要するに、官軍と俗軍の間での、つまり、どちらかが正統的な政府で、それに反抗する反政府のつながりが、できたわけではないんです。意味わかります？つまり、なんかすごくこう、奥羽列藩同盟が反乱軍だというふうな、そういうイメージで語られることが多いんで、これははっきり言わないといけないんですが、反乱軍ではないんです。何なのか。つまり、この構造を見ればわかるんですよ。この構造を見れば。並列的にですね、実を言うとですね、大政奉還の段階では、慶喜は将軍は辞めたけれども、幕府領のを支配とする大名としては残ったんですよ。つまり慶喜もここにいるんですわ。いいですか？意味わかりますよね。今何の話かというと、この明治4年のところの話の前提で、すいません、なんかどんどん話が変な方に行ってるかなっていう感じもするんですが、今これから結構重要なことなんで、この後の話も出てくるんで、つながってくると思うんで説明しますが、こういうことだったんです。薩摩と長州はなんで奥羽列列藩同盟と対立したか、これ理由分かる人あんまいないんだよね。説明できる方います？何が理由だったんでしょうね。分かりますか？これはですね、もともとはですね、仙台藩が会津藩と庄内藩をかばったというところから来てるんです。会津藩はなぜその薩摩長州と、なぜ長州になぜ恨まれたかというと、実は松平容保という会津藩の藩主が幕末期に京都でテロ行為をやってる長州藩主を弾圧してたんですよ。見回り組とか知りませんかね。新選組は幕府直轄だと思いますけれども、見回り組って他にもあったわけで、治安維持部隊を組織して京都で、まあ要するに、まああれですな、伊藤博文みたいな連中をですね、取り締まってたわけですよ。それで恨まれたんですよ。いいですか。それから薩摩藩はその前の段階まで実は砂漠派だったんです、直前まで。で、薩長同盟ができたんで、実は裏切ったのは薩摩の方で、それに対して、慶喜はものすごい怒ったわけですよ。で、どういうことで怒ったかというと、要するについこの間まで協力してもらってたのに、なんですぐに裏切るのかということで、庄内藩に対して薩摩藩の江戸屋敷を打ち払うように命令を出したんですよ。それがちょうどその、慶応4年でしたね。だから、直前、慶応3年ですね、の暮れぐらいです。だから、つまりこれ合理的な理由があったわけ。つまり裏切られたと、もう明らかに慶喜は裏切られて、それに対して薩摩藩は許せないということで、それで江戸の、そのいわばその治安維持を担当させていた庄内藩に対して薩摩屋敷を打ち払えという命令を出したんで、庄内藩は薩摩屋敷を打ち払ったんですよ。いいですか。だから奥羽列列藩同盟はその時まで合法政府だった政府の命令を受けて長州なり薩摩なりを取り締まったのに、それをもって会津や庄内を攻撃するというのは合理的ではない、正当的ではないというふうに反対意見を出したんです。これいいですか。反対意見を出したんです。それに対して、いや、お前はお前とは誰かというと、仙台藩主伊達さんね、伊達さんに、いや、お前はもはや、従うべきは朝廷なんだと、 でも朝廷のだというふうに言うけど、朝廷時代じゃなくて薩摩長州が言ってるから非常に腹を立ててて、あの伊達さんはね。で、だからお前は自分の責任で自分のいわば勢力圏にあるその会津と庄内を、やっつけるべきだということで、いや私としてはそれは立場上できませんということで二分されたわけです。つまり、いわゆるその戊辰戦役というのは官軍俗軍の問題ではなくて、幕府が亡くなったことによって併存している諸大名同士の内部抗争だったんですよ。いいですか。結果的に勝った方が明治政府になったから官軍であるかのように思われてるということですね。勝てば官軍というのはこういうことなんですね。これは幕府との関係だけじゃなくて諸藩との関係でも同じことが言えるわけですね。もともと薩摩や長州というのは別に何か他の、200何十藩もある中の特権的な地位があったわけではない。特権的な地位があったわけではない。にもかかわらずなぜか明治政府の中心になってしまったのは実力というのはつまり軍事力ですね。軍事力で他の藩に自分たちの意見を通させたからなんですね。通させたからなんです。いいですか。で、何が言いたいかというと、実を言うとですね、この薩摩や長州が軍事力をその増強するのに成功した理由というのも、先ほど言った安倍政宏による西洋軍事学の需要を奨励するというその命令に基づいているんですね。元はといえば、幕府自体がその、諸藩にをそのパワーアップを図ったからそういうことになっちゃったわけだけれども、基本的には、西南諸藩の方がやっぱりですね、長崎にも近いというようなこともありまして、非常にこう、特に薩摩ですね、西洋軍的な軍隊を作ったんですよ。で、3000ぐらいしかいないんですけどね、もうあんまり強いもんで、他の諸藩ももう、やってもやっつけられるっていうんで命令に聞くようになったというのが、実情でございます。で、よろしいですか。で、戊辰戦役、明治元年と言いましょうか、でなんですが、当然、この水沢もですね、伊達家に、いわば命令に従ってですね、オーグレス列藩同盟の一員として戦います。で、大体水沢では17名の戦死者が出てるって話ですね。6名の負傷者っていうわけで、おそらく水沢隊というような形で隊を編成してですね、白川口で戦ったそうでございますね。で、負けちゃうわけだ、簡単に言えば。で、それで、結局なんて言えばいいのかな、そうですね、一応これでなんかすごくこう反乱軍だとか朝敵だということになるともっと処罰は重かったと思うんですが、さすがにこの時点での薩摩や長州もですね、要するに東北諸藩をですね全部朝敵だというふうにするわけにもいかなかったんだよね。だから、すごく曖昧な形での休戦条約になってるんです。で、どういう条約になってるかというと、もしですね、もし東北諸藩のがみんな朝敵だとしたら、殿様全員切腹してるはずですよね。いい意味わかります？伊達も誰もみんな切腹したはずですよ。一人も切腹してないんです。本来それぞれの藩のリーダーだった、伊達とか南部とかって人たちは。なぜかというと、つまり、この横のその、いわば並列的な構想だったということを、薩摩や長州も認めてて、しかし、こちらが正しいということを言うために、つまり薩摩長州が正しいというために、この中の誰かはやっぱり責任を取らなきゃいけないということで、主にオーグレス列藩同盟を組織させたのはカロークラスなんですよ。さっき言ったようにナンバー2ですね。で、仙台藩では忠木土佐という有名な家老がいまして、1500個ぐらいの非常に上級武士なんですけれども、その方が切腹させられて、彼が腹を切ったんで、あとはいいでしょうというような感じで、実際には廃藩置県までちゃんと減封といってこう、領土を減らされたりするんですけれども、ちゃんと藩は存続してるんですね。で、水沢の方もですね、別になんてことはなく、それから後も復員してきてから後もそれまで通りのですね、支配体制が置かれるんですが、ただし、明治ですね、どういうことがあるかというと、それが明治4年までです。で、明治4年まではそれまでの藩が存続するんですが、やっとこの一番のところなんです。すいませんね。それからあとどうなったかというと、廃藩置県という ことが断行されます。で、廃藩置県というのは何かというと、まあ、要するに、それまでのその所領というものは取り上げられて、じゃあ取り上げられたら全然侍たちは全然生活できないじゃないかというと、公務員として再採用されるというやり方だったんですね。で、殿様はどこ行っちゃうかというとですね、結局民間人に下がるというか、まあ、最初は、ちょっと説明しづらいですね、水沢なんかの場合は、つまり殿様といっても、さっき見た大名じゃないので、民間人になるんですね。で、他の1万石以上で直参だった人たちは家族という花の族ですね、家族という特別な身分をもらって東京に行くんですな。で、他の人たちは大体郷里に戻るいるわけで、彼らは大体何するかというと、公務員として採用されるという、そういう形になりました。で、じゃあ一体殿様がいなくなってから後に上に来る人たちですね、元の殿様のポジションは誰が占めるかというと、これは勝った側ですね、薩長土肥なんですが、中心がそうなんですが、水沢にやってきたのは熊本の出身者だったんですよ。肥後藩ですね、肥後藩で、その方がですね、野田という方なんですけども、野党派のこの資料のところで出てきました。で、この方がなかなか立派な方で、要するにここの地域にいる優秀な青年たちをですね、なんとか世に出したいということで、それでですね、為吉さんの息子さんである為教さん、それからまあ、ちょっと違う形なんですけれども、まあ、チャンスを与えられて、斎藤さんとかですね、後藤さんなんかもみんな東京に行けたんですな。だから、まあ、GHQ はそれほど悪くなかったという話と似てるんですが、そういうことなんです。で、山崎為教は、まあ、その非常に優秀だったもんで、まあ、まず東京に行きますね。で、東京で勉強しようと思ったんですよ。で、明治4年はですね、また東大ができる前なんですね。明治10年ですので。で、じゃあ東大に行くかというと、まあ東大もないわけですね。で、あと考えられる、ルートはですね、慶応です。これはかなりあり得た話で、ですね、もう一人の恩人の安場さんというやっぱり熊本藩の出身の方は、息子さん慶応に入れてますしね、結構こう、有力だったと思うんだけれども、どうも山崎は慶応的なそのビジネスマン養成みたいなのが気に食わなかったようですね。で、どういうことで熊本に行ったかと言いますと、たまたまですね、アメリカから要するに英語の本場の英語と言いましょうか、それから農学ですね、アグリカルチャーなんかを、教えることができるジェーンズという方がアメリカからやってくるんですね。で、横浜に上陸します。で、たまたまそこに迎えに来ていた方がですね、その後にですね、熊本にできる洋学校の担当者なんですね。で、その人は野田さんとも知り合いなんです。だから東京にいるうちにですね、今度、熊本にいい学校ができると、いい先生も呼んだというので、それで、なんと水沢からですね、熊本まで行っちゃったという、まあそういうふうなことがあるんですね。これ今、話をですね、するとなんかすごい簡単そうなんですけれども、実は大変だったはずですね。今、私は静岡4時間ぐらいでここまで来てるんですけれども、当時はですね、多分東京、江戸まで、東京まで行くのにもですね、2週間、3週間かかったはずですね。熊本まで1月以上はかかったはずですね。1月かけて歩いていくという、まあ基本的にですね。なかなかそういうふうなことってのはできるもんじゃないんですけども、まあ、この山崎さんそうやって、熊本に行きます。で、これが明治4年の話です。で、明治6年、すいませんね、明治6年生産手法の翻訳というのになります。資料の2つ目の島でございますね。で、このジェーンズさんという方、なかなかやっぱ優秀な方だったらしいです。で、農学書をですね、まず英語で書くんですけれども、それをですね、山崎為教ともう一人、伊勢時雄という、その方はですね、待て、すいません。ちょっとこれは間違い方かな。すいません。そう、翻訳は伊勢時雄じゃないな。まあいいです。山崎為教ともう一人ですね、が、その、農学の本を翻訳いたします。で、まあ、これまた簡単に言うとすごい、簡単なんですが、考えてみればですね、英語を習い始めて2年なんですよね。それより前には触れた形跡はないわけですから、2年で翻訳ができるのかというと、まあ、できなかったわけではなさそうだということがこの下に説明で書いてありますが、こういうことです。明治初期 の生徒がですね、英語を学ぶ場合はどうも、まずですね、 あの漢字英単語を漢字に訳すというか、まあ、要するに、英漢字典があるから英単語を漢字に変換することができる。でそれをですね、全部漢字をですね行の間に埋めていく。するとですね、その下の行は漢文みたいなものができるんですよ。意味わかります？なぜか、これはですね、あの英語と中国語はですね、文法構造が似てるせいなんですわ。主格があって目的格があって、それ、あ、主格があって動詞があって目的格があるというのになってるでしょ。漢字というか漢文というのは。だから、あの関係代名詞とかそういったものをすっ飛ばせばですね、かなりですね、あのただ漢字に訳すだけですね、漢文みたいなものができるんです。でそれを訓読するんですね。わかります？漢文、英文を漢文に訳し、漢文を日本文に訳す。だから漢文を日本文に訳す方は彼らはお手の物なわけですよ。犯行でやってるわけだから。だから、辞書さえあれば英語を、日本語に翻訳することは不可能ではない。あんまりちょっとニュアンスまではちょっと難しいんですが、まあ、理科系の論文だったんでできたんじゃないかということですね。で、生産処方というのは当時最新の、まあ、農学書の日本での応用書であるというわけです。まあ、これはあの基本的には熊本での農業の振興のために作られたもののようなんですが、どうも山崎さん自身は、為則自身はどういうことを考えたかっていうと、想像するとこうだと思うんですよね。もうその戦争はないだろうと。まだ西南戦争より前の時代ですから、終わったんでもうこれから平和の時代だと。だから水沢でそこにあったですね、農業を振興させたい、例えばっていうことですね。そのあたりにあるもんだとコストがなんていうのかな、あんまり高く売れないから、すごくこう、なんていうのかな、その風土に合ったね、いい特産物ができれば、当然地域のためにもなるわけですから、それをしたいんだっていうふうに、私は思う。ちょっと実は証拠がないので、ちょっと今、あの話半分で言ってるんですが、そうなんじゃないかなというふうに思いました。で、実は最初はキリスト教徒になるつもりはなかったということ、キリスト教徒になるつもりではなかったということは、ここまででははっきりしてまして、後で進学者になるんですけども、これからあとは明治8年で熊本洋学校を出ます。卒業しますと、それからと入ったところは東京開成学校という、そういう学校でございます。今日と開成高校とは違うものでして、開成学校に入るための予備校が開成高校の前身です。いわゆる東大に一番入るですね。これは明治10年に東京大学へと名前が変わる、その開成学校で、まあ基本的には明治8年になってこの山崎為則さん東大の前身に入るということですね。で、明治8年の9月に、この東京開成学校に入ります。で、まああんまり教育については関心しなかったようです。でまあカリキュラムもしっかりしてなかったし、それぞれのその何ていうのかな、先生同士のまあもう、まあ、点でバラバラに自分の授業をやってるという感じで、いい先生はいいんだけれども、ダメな先生はダメであるという感じでしたね。で、明治10年になって、まあ、これ開成学校は東京大学というふうに名前が変わります。で、東京大学の理学部科学科に進みます。理学部科学科に進むというところで、文学部系ではないということがわかるわけで、基本的には最初はですね、お父さんと同じようにサイエンティストを、まあ、目指した。まあ、お父さんもサイエンティストというのは昔かな、まあ、軍事学者だけでもサイエンティストと言ってもいいと思うんで、ということがわかります。ただし、東大での授業の中で、一般教育科目というのは大学にありますよね。理学部なんかに行く場合でも、人文科学みたいなのを学びますね。で、その時に聞いたのが、当時、開成学校に来ていた、その、ホートンやサマーズという人たちです。で、その人の、シェイクスピア講義が良かったっていうようなことが分かっております。で、もう一つは、まあ、宣教師といって、キリスト教を広めるために来ていた人たちの授業も、信仰とそれから科学を結びつけるという講義をしていて、なんていうのかな、魅力的だったというようなことが、想像できます。で、それでどうなったかと言いますと、これから2番目でございまして、神学者としての、山崎為則というところに話を移しますね。で、結局ですね、東大の卒業まで我慢できなかったわけです。で、まあ、このちょうどですね、明治10年の、初めぐらいに、5月春ですね、自分がですね、まあ、熊本でこう、 まあ、恩を受けたですね、学問を受けたあのジェーンズ先生がですね、あの任期が切れたんで、まあ、帰国するわけですよ。で、それを横浜で見送ったりなんかしてます。で、東京にやってきたんで、まあ、すごくこう、いろいろと刺激があるわけで、東京でのキリスト教の宣教師たちと交流をするわけです。で、そのうちに、やっぱりどうも、こういうふうにですね、毎日毎日、まあ、授業ばっか出てるのもなんだか虚しいというので、信仰心が芽生えてきたと。で、大体まあ、4月以降にですね、明治10年4月以降に、まあ、キリスト教徒受洗したというふうになってます。で、コクランという方から受洗している。これは、括弧2の明治10年の部分ですね、同志社に移るというところに書いてあるところでございます。で、明治10年というのは、西南戦争の最中です。で、西南戦争というのは、鹿児島から始まっ、まあ、出発してですね、実際に最初の戦場になるのは、熊本ですよね。熊本城が焼けたのはですね、実は明治よりも後で明治10年なんですね。今の天守閣はすごい、熊本行かれた方知ってると思いますが、成功にできたんですけれども、あれは再建です。で、本物の天守閣は明治10年まであったんだけれども、官軍が立てこもってたもんで、薩摩軍ですね、つまり、まあ、反乱というのかな、まあ、要するに反抗したですね、西郷隆盛なんかの率いる軍隊によって焼かれちゃうというのはその時期です。ということは、まだ残ってる友達たちどうしたんだろうなって思ったでしょうね、やっぱりね。まあ、まさか自分、つまり、昔その、つまりその10年前には、その戊辰戦役で東北地方は戦火に焼かれてる場所もあるわけですね、まあ、特に会津なんかですね。で、まさかですね、つまり、自分たちを攻撃してきた人々が、今や戦場、自分たちで自ら戦場としているというのは、非常に信じがたいことだっていうかね。そういう感じがしたんじゃないでしょうかね。まあ別にそれもまた何かの考えがあるというわけではないですが、あともし僕だったらばそういうふうに思うでしょうね。で、自分は安全な東京に来てるし、なんだかこれでいいのかっていうような感じがしちゃうというわけです。で、10年の9月にですね、結局同志社の方に移ります。で、同志社はできたばっかりで、まあ、その前の年に熊本バンドといいまして、熊本洋学校でキリスト教徒になった人々が先に入ってるんですね、同志社の方です。京都にあります、キリスト教系の学校です。で、まあ、それでもともと熊本の方で一緒だった人間たちと合流して、まあ、同志社の初期 の、まあ有力な生徒たちになっていくということです。で、ですね、当時 のキリスト教がその置かれていた位置というのはですね、こういうことなんです。つまり、明治時代まで踏み絵なんかですね、江戸時代に踏み絵なんかで禁止されていたのは、キリスト教といってもですね、カトリックなんですよね。ご存知だと思いますけれど、聖母マリア像なんてのがあるのはカトリックなわけですよ。だから同じキリスト教といってもプロテスタントキリスト教の方です。つまりアメリカとかですね、そちらの方の信仰は必ずしもキリスト教とは同じとは見なされていなかったわけです。しかし、だからといって無条件にそのいわばその受け入れられたかというとそうではないんですね。で、なぜそういうふうになったかというと、つまりプロテスタントキリスト教というのが広まっている地域というのは、ヨーロッパ西洋でも近代的、まあ近代化が進んでいる地域ですよね。非常に単純化して言うと民主化が進んでいる地域と言い換えてもいいですね。アメリカとかイギリスだからですね。いいですか。で、どういうことかというと、あんまりキリスト教が入ってその西洋化されてしまうと、もともと持っているその日本国内でもあるその権威といったものが突き崩されてしまうという危機感を持った人々がいたということですね。しかし明治維新以降ですから、あからさまにキリスト教を禁止するわけにもいかないということです。だからどうするかということですね。で、どうするかというと、キリスト教を禁止するわけではないけれども、キリスト教は非常に危険な宗教だという一般的な認識を広めようとするんですね。一番簡単なのはどういうことが行われたかというと、キリスト教はイエスを最高位にするから天皇をないがしろにしているというような言い方をするということですね。踏み絵にちょっと似てるところがあるんですが、まあ、そういう形でですね、キリスト教の方に人々が入らないように一生懸命努力するということですね。で、それからキリスト教がナンセンスなのはということで、もう一つ利用されたのがダーウィン進化論なんですよ。意外だというところもあるんですが、どういうことかと言いますと、進化論というのはこういうことですよね。 優勝劣敗で、強い者が勝ち残るというメカニズムが生命界を支配していると。だから、弱い者を助けるというような考え方というのは進化論的に言って間違いであるというふうに言ったわけですね。そうなってしまいますとですね、例えばですね、愛、神の愛なんていうようなものをより強く主張しようとするキリスト教はですね、ダーウィン進化論と対立するからナンセンスであるということになります。で、実際に19世紀のキリスト教はダーウィン進化論と非常に強く対立してまして、ある一部ではですね、ダーウィンとそれからキリスト教というのは全然その愛入れないもんなんだという考え方がすでにできております。だから、そういうふうな批判をするということはある程度有効であるというふうに思われたということですね。ただし、果たしてそうなのかというふうにもう一回考え直したキリスト教徒の人々がいたということです。で、それがこれから出てくる話で、神学者としての山崎為則って一体神学者として何をしたかということですね。キリスト教の研究者として何をしたかというとこういうことなんです。つまり、ダーウィン進化論というのはも生命体が非常に、まあ、いわばこう未分化な幼稚な段階からより優れたものへと進化していくという話ですよね。だからそれは何か優勝劣敗ということによってできて行われているのではなくて、本当は神様がそれを全部支持しているのではないか、そう解釈しても全然おかしくはないのではないかということなんですね。そういうふうに新たに解釈するとどういうことが起こるかというと、それまでキリスト教に対して対立的だと思われていたダーウィン進化論が、いや実は全然違うんだということですね。キリスト教にとってすごくサポートな、そのつまり手助けをするというか、下から支えるというか、そういったもんだということに解釈がし直せるということになりますよね。すごく面白い、なんていうのかな、こう価値観の変化なわけです。で、これを、まあ、山崎為則が自分自身で全部生み出したらすごくオリジナルですごい神学者だってことになるんですが、そこまでは言いません。実際はですね、山崎よりも前にほぼ同じことを言っている宣教師が何人かいまして、その人の教えを受けてるんで、まあ、オリジナリティという点で言って 100% 山崎に着せるかというとそうでもないんですが、これは明治11年というところにありますね。有神進化論の研究というところをちょっと見ていただければ分かりますが、ここの真ん中あたりにありますね。宣教師には生物学や医学を学んでいた人も多かったので、むしろ逆に進化論は神の存在を証明する、前より悪いものから良くなっていくんだから、そういうものはそれより前にですね、価値というものはそれより前にないとおかしいですね。悪いとかいいとかっていうのはそういった絶対的な価値がどっかにあるからですね。神様がそういったものを設定しているからそう言えるんだというふうに考えるわけです。で、そうしてみますと、その東大時代に取ってたですね、あんまり面白くないなと思ってた生物学や植物学のノートもですね、なるほど、全部実は科学とサイエンスだと思ってたことはですね、実は神様の存在証明に使えるではないかということになってくるわけです。で、同社に移ってからですね、その意見に近いですね、宣教師フォールズという方の変遷論という、まあ、本を論文をですね、翻訳して新聞に載せます。七日雑報という新聞ですけれども、そういうふうなことをやっております。で、明治12年に大体それをしております。それから明治13年には、一応主張であります天地大原因論という、本の前半部を書いております。で、先ほども高橋先生の方からお話ありましたが、天地大原因論というのはなんかすごく大行な話がするんですけれども、基本的には今話したことの構造がその全部整理されて中にこう入っているものです。で、どういうふうに入っているかというと、こういうことですね。我々はかなり無秩序な社会にいるように見えるけれども、実際には何かこう自然状態でも調和が取れてますよね。普通の状態がアナーキーであるわけではないんですよ。なぜないのかってことですね。本来ならばアナーキーであるはずですよね。少なくともその優勝劣敗が全てどこにでも貫徹できるならば、我々はこうやって安全に普通に生きていくことはできないはずですね。いや、それだけじゃなくて生命界全体でももっとすごく不調和なことが起こるはずじゃないですか。全部が調和が取れてるっていうのは 優勝劣敗ではなくてもっと全然違うメカニズムが働いているからだと考えるわけですね。いいですか。だからそういったものを我々は全そのそれが何によってその操作されているかなんて全然わからないんですよ。わからないからといってそれが存在しないわけではない。一体それというのは何を意味しているかって分かりましたね。神様のことですね。逆に言うとこうですね、神様がいると想定すると全ての調和が説明できるということです。いいですか。だから、そうやってですね、この神の目的論的証明という、まあ、そういう取り方を取ります。で、かなり説明としては面白くてですね、思わず納得させられてしまうというよく書けてると思います。で、ですね、特にそれは第2章の方で、第1章の方は、どういうことが書かれているかというと、神様はいないというふうに言っている人たちの意見を論爆するんですよ。それは一種宗教的な割とこの、本にはよくあるわけですね、こう言っている人間がいる、しかしそれはおかしい、なぜそれはそう言えるかというような形で書かれているわけですね。で、今まで神様がいないと言っていたと証明と思われていたものは実は全部根拠がないというのが第1章ですね。でいいですか。で、第2章は先ほど言ったように、もし神様がいないとしたらこんなにおかしなことが起こるよっていうような形で説明が続いていきます。で、基本的にはですね、何らかの我々が目的を設定しうる、あるいは全ての物事に目的というものがなんかこうあるということが我々は見出すことができるんだから、その目的は誰かが作っその構成した目的であるに違いないというわけですね。全てのものに理由があるんだったら理由を作った誰かがいるだろうってことですね。そういうことを大体言って神様の存在証明としております。これは目的論的証明という神の存在証明の一つの類型なんですけれども、結構面白いですね。よく書けてるというふうに私も思っております。ただ、オリジナルかというと、そこはちょっと難しくて、それまで勉強してきた東大時代からも含めてですね、いろんなものが整理されてうまく書かれているというようなものでございます。で、この本はですね、それからあと同志社の神学の教科書になっております。だから2版も出てるわけで、この教科書を使って学んだいわゆる同志社出身の聖職者ですね、牧師さんたちも多かったはずですね。だから小崎博道さんとかですね、上村正人さん、同窓でない方もいますが、ああいうふうな少し後の世代の聖職者の方たちも読んでですね、非常に面白かったなというようなことを意見を言っておりますね。で、残念ながらですね、これを書いているうちに結核になりましてね。で、11月ぐらいにはもう亡くなってるわけで、14歳で東京に出てきてですね、24歳で亡くなってるわけですね。従いましてちょっとかなり非常に注目すべき人間だとは思うけれども、なかなか名前が知られなかったというのはこの点ではありますね。ただし、先ほど言ったように当時彼と付き合っていた人たちは一致した意見、たった一人だけ例外がいるんですが、一致した意見として山崎はすごいということだけは多くの人は残してますね。それこそ後藤もそうだし、斉藤もそうだし、それから同志社で後から教員になってますけれども、そういうふうな形で教わった人たちはみんな言っております。たった一人だけ例外がいるんですよ。誰かというとですね、徳富蘇峰なんですね。徳富蘇峰はもともと熊本洋学校でも一緒で、だったんですね。で後輩に当たるんですよ。でどうも徳富蘇峰と山崎為則は仲が悪かったようですね。他の人間、実はね、徳富蘆花という弟さんいますよね。あの人は小説の主題で主人公として山崎為則出してるんですわ。だからもうすでに明治時代の段階で山崎を主人公にした小説が書かれてるんです。登場人物とする小説が書かれてるんですね。だから弟の蘆花の方はその山崎先生のことをすごく評価してるんだけど、蘇峰はどうも、何か感情的な行き違いがあったようですね。でちょっとこれは想像なんですが、おそらく、つまりそれから後の徳富蘇峰の人生というのを見ると、彼はすごく目立ちたがり屋ですよね。 国民の友を作ってですね、それから国民新聞を作って、それからあとは結局、まあ、アジアへの拡大主義のもう完全な思想的リーダーになりますね。で、亡くなったのはもう1950年代ですからね、1世紀ぐらい生きてるんですよ。95歳まで生きてるんですね。つまり、すごく長生きして、すごく目立ちたがり屋で、英語もすごくできると。その点は、まあ、山崎と同じなわけですが、おそらく山崎為則は、かなりこう、まあ、愚道的な人ですよね。真面目な、何でもよく、陳思黙考する方ですね。そういう人は、祖方みたいな人間とは、の学生見たら、なんか、ちょっと思うじゃないですか、こう。なんか君は頭がいいけど軽薄だとかさ、多分そんな形でのその、やっぱり感情的なですね、対立があったんじゃないかなというふうなことが伺わせるような文章を祖方が残してるんです。実はだから祖方も山崎のことはちゃんと記録に残してまして、で、まあ、ちょっと余談になりますが、どんなふうな批判かというとですね、実は山崎為則は漢文を教えてくれたけども、漢文の実力は大したことがなかったという、そういう一説なんですよ。でも変ですよね。山崎為則は神学者であり英文学者なんですよ。神学者として英文学者としてすでに非常にまあいわば同時世代の人たちが高く評価している人を、漢文の実力がないというのは馬鹿げた話なんですよ。それはその片手間でそれは教えてたんでしょ、それは授業を受け持ってたんだけど、それは変ですよね。なんかそんな専門外のことであんまりそんなことを批判するというのはですね、なんかそれを後で読んで、やっぱり徳富祖方のむしろ人間的なセコさみたいなものがね、やっぱりちょっと出ているんですね。まあ、これもなんか祖方に対するなんか私の批判が出て入っているような気もしますが、まあ、そんなようなことがあります。で、ですね、これが一応、2でございまして、あ、よろしいですか。で、これが一応、神学者としての山崎為則というところで、あ、そうだ、それからもう一つ思い出した。ですね、このですね、天地大原因論自体から出てくるものではないんですが、これは同志社という今も存続している学校ですね、の学風全体に関することなんですけれども、どうもね、つまり、学風的なその、まあ、リベラルなっていう、リベラルというのはつまり、経済的自由主義ではなくて、まあ、社会主義に割と近い思考性を持っているものの原因、一つのこう根拠みたいな、そういったものがですね、天地大原因論の中にすでに芽生えている感じがありますね。つまり世の中は弱肉強食だけではないんだというのが天地大原因論のテーマの一つなんですよ。どっかで聞いたような話で、小泉批判とすごい似てるんですよね。いいですか。弱肉強食ではいけないんだって言ってるんですよ。他の人生には他の目的があるって言ってるんですよ。簡単に言うと、いいですか。弱肉強食ではなくて、例えば思いやりみたいなものってのは弱肉強食出てこないでしょうって言うんですね。これ後で同志社の出身者たちの安倍総さんなんか、片山先生とかそういった人たちですね、土井孝子さんまで行くかもしれませんけれども、非常に何ていうの、こうより弱い人たちを救うためというような思考性がもうあるんですよ、このすでにこの段階で。まあ、もともと宗教のその宣教師たちがそういったことをこう広めてたってこともあるんだと思うんですが、いわゆる福祉的な側面ですね。で、それを非常に重要するべきだという考え方が、かなりもう山崎為則の中にあるというふうに私には見えますね。だから、山崎為則の一番弟子は大西宿という人です。で、大西はじめと、まあ、宿とはじめと読むんですが、よくお願いします。山崎が同志社の先生になったのが明治12年、まあ、明治10年に大西は同志社に入っておりますね。で、それで大西はそれからあとどうなったかといいますと、批評家になっていきます。まあ、これからあと東大に移るんです、同志社からね。それから批評家になりまして、さらにはまあ社会主義の必要などという、まあ、そういう論文なども書いていて、まあ、穏健な社会主義的な立場というとでも言うべき立場で最後亡くなります。亡くなる前は早稲田の先生でした。で、早稲田の先生で、それからあと京都大学に呼ばれて、で、京都大学の一応まあ、設立準備をしている間に亡くなっちゃうんです。36歳で亡くなってますが、そういう方なんかもその思考性があるんですね。いいですか。まあ、だから、一種の何て言えばいいのかな、その 社会主義、いわゆるそれからだと共産主義というのとはちょっと違って、キリスト教的社会主義の、やっぱり流れですね。それが非常に強く、もう山崎の段階から出ているということが、感じられました。はい。でですね、で、その次3番目いきますね。英文学者としての山崎貴則とありますが、これはちょっと資料が少ないのでございます。で、明治8年10年というのは、これは東大、開成学校から東大の、時期なんですが、先ほどの左側の括弧1の明治8年のところにも書きましたが、結局一般教育科目でシェイクスピアとかミルトンなんかを取るわけですね。それがすごく良かったわけです。で、熊本洋学校で習ったジェーンズはサイエンティストですから、あんまりそういうその点のその、教養はなくて、東大の方に入ってですね、東大か開成学校に入ってから英文学を学んで、あ、これはなかなか面白いやというふうな感じで、理学部の学生だけれども、文学を一生懸命やるというようなことがあったというわけです。で、当時、東大はですね、たくさん本とか雑誌を入れてまして、ある程度英語ができると、もうそれを直接、勉強することができたわけですね。で、それで、自分でどんどん進めて、それから、ロシアに移った、ということです。で、同志社での先生なんですが、私の見たところでは、山崎以上に英語ができる日本人の先生はいない。ですね、新島城も大したことがなかったって私はちょっとそういう気がしまして、出てくるとするとラーネンとあるいはゴードンかな、あ、すみません、これはやや独り言的ですね、申しません。で、結局ですね、同志社での授業は、進学の授業もやるけれども、いろんなことやらなきゃいけないですね。だから当然その文学の授業なんかも受け持って、その時に、文学としてはミルトン、それからシェイクスピアなんかをね、非常に熱心に教えたという記録が残っております。残念ながらその講義ノートでも残ってるといろんなことがわかるんだけれども、残念ながらどういう授業だったか、いい授業だったというそういう伝承しか残ってなくて、どういうものかっていうのはわかんないということです。で、明治13年12月18日に、ベニスの商人の上演をやったという記録が残っております。で、上演したというのは最初の記録なんで、これが日本における、上演の最初の記録ではないかということです。ただし脚本も残ってないと。で、日本語にしてあるとすると、日本語訳にしてあるシェイクスピアとしても最初のもんですごく重要なんだけど、それもよくわからないというわけですね。だからシェイクスピア授業誌では名前とか書いてあるけども、中がどうだったのかちょっとよくわからないなというところが、残念なところでございます。ただし今にも伝わる、なんていうの、この、来るですね、同志社の英文学の伝統というのも、この辺りから来てるんだなということが感じられました。はい。で、これが、ローマ数字の1です。山崎貴則とは何者であるかという話でして、次は2番目でございます。これは話が、かなり大雑把になっておきます。ですね、水沢の風土と、山崎貴則ということで、今、この話、でですね、14歳までなんですが、もし山崎貴則と同じぐらいの能力がある人で他の場所に生まれたらそういうチャンスが得られたかということを考えてみるんですね。それは長生きできなかったからなんですが、長生きしたら山崎貴則絶対にもう日本を代表する神学者であり、おそらくシェイクスピア、英文学者としてまず普遍的な意味での価値はあったでしょうね、おそらくね。だから、そういう意味で言えば、人文科学 の、分野での非常にその優秀な、歴史に残る方になったことはもう間違いないんです。で、なぜそういうチャンスが得られたかというところでもう一回考えを戻してですね、考えてみたいと思うんですね。で、大きな括弧1でございます。偉人が生まれやすい風土というのがあるのかっていう、風土だと言ってるわけじゃなくて、ちょっと考えてみようということでございます。いいですか。で、確かに規模から言うとですね、その人材のこの出た確率といいましょうか、割合といいましょうか、相当その華々しいところがありますね。 今の民主党の党首も、まあ、偶然なのか分かりませんけども、まあその分かりませんよ、分かりません。この今のこの流れの中で見てですね、その流れに乗るかどうか、これから検討の余地があるんですが、いいですか。私が言いたいのは何かというと、これはあの幕末の話でございます。幕末の話でございます。で、まず斉藤誠、後藤新平、山崎為教は全く同い年です。今年150年というんであちこちにいろんな縦看板があるのはそのせいでございまして、同じ年で同じ犯行に学んですごく優秀だということでチャンスをつかんだということですね、簡単に言えばね。で、しかしですね、もう一人あの有名人いますよね、高野長英さん。この方はかなり上ですね、20歳以上上で、もちろん2歳どころじゃないですね、世代的に言うと、山崎為教さんよりも20歳ぐらい上です。だから、もうあの山崎為教が生まれた時には亡くなってます。1850年には亡くなってます。でかなり早い段階の蘭学者です。蘭方医ですね。で、基本的にどういう形でその評価が彼らは評価されていったか、この4人の共通点は何かということですね。で基本的に大雑把に言うとサイエンティストなんですよ。斉藤誠、海軍軍人って言ったってですね、陸軍と、まあ、先ほど言った砲兵が陸軍の中でも特徴的だっていう話しましたが、海軍なんてなおさらそうですわな、肉体労働全くなしですよ、海軍士官なんていうのは。基本的には航海術を勉強しですね、それは戦闘術を勉強して、全部数学と物理と科学なんですからね、やってることは。その能力、あと語学ですよ、それは当然ね。全部揃えてるってわけですな。つまり、基本的にはですね、とにかく、外国の、思想に対して関心があって、そうしたものを学びたいと思っていて、なんとかして学ぼうと思ってチャンスをつかんだということですよね。で、そのチャンスをつかむというのも偶然じゃなくて、先ほども言ったように、こちらは仙台藩の師範ですので、仙台まではかなり関係が密ですよね。だから、大月玄卓というのは大月番慶のお父さんですが、有名な蘭学者なんですわ。で、大月玄卓、大月番慶、大月文彦って、 大月文彦って知りません？玄海という、あの人みんな実の、親子関係、孫なんですわ。で、そういう意味で、いかにもですね、はっきり言ってしまえば、学問で、よほどのことがない限り、不満はないんですよ、仙台でも。ただし、仙台まで行くと何が起こるかというと、仙台の殿様は、各年で参勤交代やってますね。参勤交代のためには、大名行列が必要ですね。大名行列のあの人たち何やってるかというと、江戸在勤という形で、そこで勉強したりですね、そこで勤めをしたりしているんですよ。大名行列はただ形式的にやってるわけじゃないんですね。いいですか。つまり江戸在勤になれば何が起こるかというと、今度は江戸での人間関係が非常に密にできるんですよ。幕臣とも関係できますしね。それから場合によっては昌平公なんかにも入れるんですわ。だから全然なんていうの、田舎っていう感じはないですね。これがね、なんて言えばいいのかな、これは意欲によるんですね。意欲によるんです。つまり勉強があんまり重要視されないような藩の場合には学者も生まれてないんです。どこかというとですね、例えば彦根藩って知ってます？井伊家、あれですよ。つまり格式がやたらに高いもんだから、黙ってても老中や大老になれるんですよ。で、そうするとそういう格式の家柄の家来たちは勉強しないんです。だから、いや本当なんですよ。だから西南遊藩いないでしょ。当然その西南遊藩は全部老中なんかにもなれないわけですよ。だから勉強なりなんなりする。あともう一つはですね、西南遊藩はもともと18世紀あたりにですね、幕府からそのいじめられてるんですよ。薩摩藩なんかはですね、法暦治水と言いましてね、濃尾平野の治水事業をやらされても、もう家老が何人も切腹するっていうのは大変な状態になっちゃうんですよ。で、非常にもう不愉快な思いをしてて、で、産業をするためにはどうすればいいかということを真面目に考えたんですね、薩摩藩の話ね。今ね、長州藩の場合は何をしたかというと、長州藩っていうのは関門海峡ですよね、簡単に言えばね。あそこは何をやってるかというと、物資の集積地になるんですよ。なぜか、これは割と分かりにくいんですが、酒田から出た米はどこに行くかって知ってます？これ陸上を、通って江戸に行くわけじゃないんですよ。酒田の米はですね、ずっと西の方に行ってですね、山口の関門海峡を通って大阪まで行って、そこで市場に流されるんですよ。東北地方の米はみんな実は山口を経過するんですわ。 いいですか。だから長州藩は何を考えたかというと、これで例えばですね、東北の諸藩のが米をこちらの方に持ってくると、それで持ってきてそれを何も大阪まで持ってく必要はなくて、別に中国地方でも消費されるわけですから、そこで売ったりですね、それからその米を担保にですね、金を貸したり借りたりすることができればですね、一大金融センターができるではないかというふうに、まあ、大体思ったわけですよ。そこで関門海峡のところに大きな蔵をたくさん建てましてね、物資をそこに集積して そこで売りさばいたり金を貸したりしたんですね。いいですか。そうすると諸藩はそこに行けばですね、金を借りられるとかですね、物を売れるとかっていうことで、そちらの方がすごく経済の中心地になって豊かになったんですね。いいですか。だから山口藩自体は全然なんていうの、特に別に農産地帯でもないのに、あれだけ軍事力を後で蓄えることができたのは、そうやってお金を集めたせいなんですね。いいですか。で、同じようなことは仙台藩にもあったんですが、仙台藩と、それから西南雄藩の違いはどこかというと、これはですね、すごい単純化して言いますね。参勤交代の時に京都を通るかどうかなんですよ。意味わかります。どちらが朝廷に密接につながれるかっていうことですね。そこの差はあったんです。当然京都を通らない仙台藩の方は戸様だけれども、徳川家により従属的になるわけですよ。それに対して必ず京都、大阪と京都を通る薩摩藩と長州藩の場合は、まず大阪で、まあ、いわばその蔵屋敷なんかがありますね。それから、京都にも京都屋敷があって、参勤交代の折にですね、まあ、天皇には拝謁できなかったようですけれども、近衛家なんかには非常に、まあ、薩摩藩なんです、まあ、なんかは非常につながりが強かったんです。で、それじゃダメだっていうんで、仙台藩もどうしたかっていうと、お姫様なんかを近衛家なんかに女中奉公に出すんですね。これなんかもあんまり知られてないかもしれないけれども、しつけをするためには自分の家よりも格上の家に女中奉公させないと意味がないんですよ。いい意味わかります。戦前のそういうふうなシステムをご存じ、覚えてる方いらっしゃると思いますが、こういうことですよね。自分の家よりも格上の家じゃないと礼儀作法というのは身につかないでしょ。当たり前の話ですよ。つまり当然、例えばそのお城の女中奉公だったらば家来たちは娘たちを入れたいし、その仙台藩だったらばもっと上のところに入れたいわけでしょ。だから一番家柄の格式というのは別に財産と関係がないから、お姫様たちをですね、それは厳しく仕込んでもらうためにはですね、お前なんかダメだというふうにお姫様に言えるような家柄じゃないとダメなわけです。だから基本的には仙台藩は、近衛家に入れてたんですよね、確かね。だから、近衛とはその、まあ、薩摩藩はお金をたくさん出してたんですけど、そういう形で、まあ、さすがにですね、ご設計筆頭なもんで、本来持ってる所領よりもそういった身入りですね、家柄の格式が高いと、まあ、いろいろと付け届けが来るわけですけども、まあ、そういうふうなことがあったというわけです。あ、いいですか。で、そういうわけで、先ほども言ったように、ただの1万6千石の藩だったらば全然そういうチャンスはなかったけれども、仙台藩の師範だったおかげで、水沢に関しては仙台藩の一部として扱われたもんで、それでかえってチャンスがすごくあったっていう、それがあったと思うんですね、幕末の話ね。それから、まあ、伝統にとらわない柔らかい頃っていう、まあ、これはすごい知的な攻撃心があった。で、これも藩の兵風家風なんでしょうね。つまり仙台藩全般の、それから3番目、意外に中央との交流が密であるというわけです。で、明治維新以降に、まあ、生き延びたといいましょうか、にまあ、事実上生まれたというか、育ったというか、斎藤誠、後藤新平のように、まあ、長生きされた方というのは、結局、まあ、個人の能力が発揮できる場所で、その能力によって評価されたというわけですね。後藤新平さんはお医者さんですね。で、実際はね、あとは政治家になっております。それから斎藤誠は、先ほども言ったように、もう蝶のつくような優秀な海軍の軍人でございます。で、海軍大将というのは中将までは昇進なんですけども、中将から大将というのは昇進ではないそうですね。特にこの人だけは大将にしたいという人間を特にこの指名して大将にするんだそうです。だから非常に違うんだそうですね。で、まあ、そういうふうなぐらいで、まあ、完全にトップで海軍の事実上ね、海軍大臣もやってますしね。それから、朝鮮総督 もやってるんですが、この朝鮮総督などというとですね、まあ、韓国の友人なんかは非常に嫌な顔をするんですが、実際には斉藤誠は文化政治というのを、文化統治というのをですね、三一運動以降に行っております。でどういうことをしたかというと、基本的には政治参加はできないけれども、経済的な側面での制度を内地とほぼ同じにするという政策なんです。だから三一運動が1919年で、それから1945年までの間に経済的にはその朝鮮半島のいわゆる朝鮮人の人たちも全く同じようにビジネスができるようになって、非常に経済力がアップしたんですね。で、まあ、それが、まあ、斉藤時代に基礎が作られたということがあるんです。後藤新平さんは、まあ、東京市長なんかやってますね。都市計画の専門家でもありましてね、今東京に行くと、私なんかも東京の大学でも教えてますんで、行くと環八環七といって、環八環七があるけど環六や環五はないのかというと、これ実はあるんですね。これ全部後藤新平が最初に要するに、放射状に伸びる道路以外に全部こう同心円状にするという、そういう道路の計画を立てましてね、その計画 の一部なんです。で、環八というのが、環八環七は一般化してるんですけども、環一というのは今全然一般化してません。あれは何かというと外堀通りのことなんですね。外堀通りが環一で、それからその全部同心円で山手通りなんかがあってっていうふうに、そういう計画になってます。これもまあ震災以降にですね、都市計画のおかげだというようなことがあるわけでございます。それから2番目、もうすぐ終わりですね。長生きというのはどうかということで、まあ、これまた話 の、ネタでございます。まあ、見ての通りでございますね。山崎はどうなっただろうというふうに想像してみるわけです。で、やっぱ政治家かなという、例えば世代的に言うと50代半ばぐらいで第一次護憲運動といいましてね、明治時代が終わった直後に政党政治をするべきだという、そういう運動が起こります。1912年です。年齢で言うと50代半ばですよね。だからまあそのあたりで何かしら、そういう先ほども言ったような穏健な社会主義的政策を掲げる政党などを率いるなどということも、まあ、ひょっとして考えられたかななどというふうに想像するわけであります。すいません、じゃあどうも長く話しましたが、これぐらいで終わりにいたします。あ、どうも、はい、ないいや、いいですよ、別にいいですが、時間とかいいですか。あ、どうもありがとうございました。はい。Thank you.